ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちののコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんです。堀之内さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
もうね、
もうそうですね、今日はもう9日
ですからね、はい、
もうお正月って感じではないかもしれませんけど、
はい、今年最初の知能ということで、
よろしくお願いいたします。
はい、さあ堀之内さん、早速なんですけどね、うん、なんか早速新春にいいお話が聞けるというね。
ちょっとですね、告知をですね、はい、させていただきたいんですけれども、はい、ですね、来月2月の11日、
はい、
これ日曜日なん
です。祝日ですね。
祝日ですね、はい、建国記念日の日ですけれども、はいはい、ですね、ちょっとシンポジウム講演会を、ちょっと企画をしておりまして、
はいはい、
場所が延岡の文化センター、総合文化センターの小ホールなんですけれども、
はい、
1時から、
はい
はい、子どもを取り巻く現実と支援の未来という、はいはい、テーマでですね、まあ、いわゆる子どもの貧困であるとか子ども食堂とかって、うん、まあ、そういったようなちょっと子どもたちの今 の、 あの問題とか、
うん、
まあ、それの周りにあの環境であるとかというところをテーマにですね、
はい、
ちょっとシンポジウムを、企画しておりますので、うんうん、1時から4時ぐらいまでなんですけれども、はい、
ぜひお話ね、
ですね、
聞きに来ていただきたいですね。
ちょうどですね、西日本マラソンがその日あるんですけれども、スタートを見て、
で話を聞く、
話を聞いて終わる頃に、またゴールを見に来ていただければと思います。
なるほど、はい、ぜひ
ぜひ、はい、来て
ですね、
お越しください、はい、お願いします。
2月11日午後1時から、午後4時までの予定ということでございます、はい、延岡総合文化センター小ホールで行われます。ぜひ皆さん足をお運びください。
はい、よろしくお願いします、
はい。さあ、では今年最初のゲスト、
うん、
ね、自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか、はい、お願いします。
はい、有限会社家村から参りました吉川由香と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、吉川さんなんですけれどもね、
家村、
はい、家村さん、はい、なんかこう家具をイメージするんですけれども、
はい、ですね、木工団地にありますよね、ね、
うん、はい、そうです、う
ん、
はい、
お仕事はどんなお仕事をされてるんですか？
はい、私はですね、設計を担当しておりまして、
はい、
メインは家具、住宅家具とか、はい、あと店舗に置くような家具になるんですが、うん、そういった家具の設計をしております、うんうんうん、それからですね、私がですね、今頑張っております、
はい、
木育というですね、木で教育するというですね、うんうんうんうん、木育活動というのにも一緒に力を入れておりまして、
はいはい、
幼稚園だとか保育園などの施設を回ったりとか、うん、あとは会社の方でイベントを主催して、うん、そういったものづくり、はい、木育のイベントを行ったりしています、
うん、その木育に注目したなんかきっかけとかあるんですか？やっぱり、はい、普段ね、木に携わってらっしゃるお仕事なので、うんうんうんうん、でそこからこう木育にこう行ったなんかきっかけとか聞きたいですけど。
はい、はい、そうですね、もともとその仕事で木を扱うものを、作っておりましたので、はい、ずっと いろんな木材にもいろいろ種類があるので、硬い木、あとは作られた合板だとかですね、そういった木を扱ってものを作ってきたんですけれども、はい、ですね、ここ5、6年ぐらいで宮崎県だとか延岡市の方が、うん、地域の材料ですね、
はい、
地域産材をちょっと作って何かものを作ってみませんかということで、うんうん、ご相談を受けまして、はいはい、でそこが一番の入り口になります。宮崎県が杉の生産量が 日本一っていうところが、ね、はいはい、ありますので、うんうん、なかなか今まで杉材っていうのは、うん、家具には使ってこなかったんですけれども、はいはいはい、そこを何かもっと皆さんが手に触れたりとか、うん、見ていただけるようなものに、うん、形を作っていきたいなということで、最初の活動が始まりました。ま
あ、杉というとほらね、うん、花粉症のイメージがあって、私なんか特に花粉症なんで、はい、杉がいっぱいこう並んでるところに行くとうわって思うんですけれども、はい、まあ、木としてはこうどういった特徴があるんですか、杉の木って。そうですね、
はい、杉の木っていうのはとても柔らかい木になります。よく分かりやすい言うと、はい、例えば杉の木っていうのは爪を立ててこうグイッと押してみたりすると、うん、すぐくぼむんですよね。爪の型とか傷がとってもつきやすいっていうぐらい柔らかい木になります。で、ですね、どうしてその子供だとか高齢者がいる空間に向いてるかっていうところが科学的にもいろいろ証明されてるんですが、例えば消臭効果、あと抗菌効果があったりとか、あとは先ほどの肌触りですね、柔らかく人に優しい、夏は冷たくて冬は暖かく感じられるっていうところ、はい、あとは調湿効果ですね、湿度を吸ったり吐いたりして、はい、1年を通じて快適な空間を作ってくれるっていう、いろいろその他にもたくさん効果が効能があるんですけれども、代表的なところはそのあたりで、子ども小さいお子さんだったりとか高齢者のいる空間で使うと、みんなの何ですかね、こう気持ちが和らぐというか、はい、そういった空間が作れますよ、
向いてるってことですよね。そういったまあクイック
そうですね、
使うその素材としては非常に向いてる素材だということですね。
はいは
い、
うん、
いいですよ、
まあ、どういった感じの、もう小さいものからやっぱ大きいものまで作ってらっしゃるんですか。
そうですね、うん、本当に小さいものだと手のひらに乗せられるような、ちょっとこう、本当にもう形をくり抜いただけのもの、例えば動物の形だったりとか、そういったものから、本当に大きなものは先ほど言われましたように、ママごとのキッチンセットだったりとか、ドレッサーとかですね、いろんなそういった一連の子供が遊べるようなグッズだったり、あとは少し大型のものになると、滑り台であったりとか、何かちょっと斜めにかけてこうビー玉をコロコロ転がして遊ぶおもちゃだったりとか、そういったものまで試作を、はい、いろいろしております。
なんかイベントなんかも、ね、こう開催されているようですけど、定期的に、
はいはいはい、
これはどういったイベントになるか。
そうですね、もともと私たちはものづくりをしておりますので、はい、そういった楽しさを皆さんに知ってもらいたいということで、いろんな、私たちは木工なんですけれども、例えば絵画だったりとかお菓子だったりとか、あとはお花だったりとか、いろいろな人たちと一緒にものづくりを体験するイベントっていうのを自社で開催しております。でそこにその木育のコーナーを作って、子どもたちに自由に遊んでいただいて、
実際触れてもらって
です
ね、っていうところですよね。
はい、でやっぱりそこがすごくみんなに遊んでもらうのが一番ヒントになりますので、
そうですね、
はい、そこから次作るものにちょっとつなげていったりとかっていう、はい、
大事だと思いますよね。はい、ね、ちょっと破損してしまうと、もうそれで怪我をしてしまったりとか、飲み込んでしまったりとかね、いうのがあるけど、木はそれがあまりないですもんね。
そうですね、例えばお子さんたちは激しくこう使ったりすることがありますので、壊れることっていうのはちょこちょこあるんですが、それを修理するっていうことが可能なんですね。それがプラスチックだったりとかガラスだったりすると、もう割れてしまうと、そこで、はい、終わってしまうと思うんですが、木であれば、例えば一面また面を剥いでいくと汚れが取れたりとか、
は
い、
なるほど、
はい、壊れたものでもまた新しくこう付け替えたりとか、そこを修正していくことができますので、長く愛着持って使えるというところが一番魅力になると思います。
ちょっと角を取ったりするだけでも全然、
そうですね、
違いますもんね。
はい、
幼稚園とか保育園とかにも、
はい、お声がかかったところでは、はい、木工教室を開催させていただいて、その中でそういった遊具も一緒に持ち込んで、はい、実際に遊んでもらったりとか、はい、いう活動をしています。
楽しそうですね。
子どもさんの反応とかってどうなんですか ね。
そうですね、まあ、やっぱりその私たちが想像していること、うん、あの想像できるようなことともう全く違うことが、うん、起きたりするので、おもちゃにしてもですね、全くあの別の使い方をされたりとか、
ありますね、
はい、もう発想が本当に、うん、あの大人にはないところがたくさんあるので、うん、もう
とても、まあ、ある意味ヒントにもなりますよね。
そうですね、ああこんな使い方もあったんだとかっていうところが、うん、あのもうたくさんありますね。
ね、なんかでも夢があっていいですよね。はい、でほら木でこれぐらいのものしかできないんじゃなくて、こういうものもできるんだっていうのがだんだんだんだんこう増えていったら楽しいですよね。
うん、そうですね。まあいろいろもうたくさんいろんな可能性はあるなと感じながら、
ね、はい。なんですかね、木の魅力ってね、なんかわかんないけどこうちょっとあのね、大人でもホッとするっていうかね、
なんかやっぱ生きてるっていう感じですかね、はい、やっぱ呼吸してるっていうのがあるから、はいはい、あの触った時にでも、
ね、
あるのかもしれませんね。
本当にあの使い込んでいくごとにやっぱりあのその人にこう馴染んでいくというかですね、まあ、やっぱりそういうところが一番魅力なのかなとは。うん、それこそ本当にあの教室に行った時にお子さんたちに何ていう木を知ってますかって、お家の中に木はありますかっていう質問をするんです。そうすると答えられないんですよね。
あ、木の種類、
種類
ってい
う
か、いえ、どんな木がありますかって、あの例えば、うん、あの木で作られたものはありますかっていうふうに質問をすると、はいはいはい、あれーっていうふうなイメージ、例えばテーブルが木であっても、うん、それが木ってある木であることに気づいてないんですよね。
そうか、
そうなんです。
まだ柱とか、
そうそうそう、それが木っていう認識が
ないんだ、
ない子がやっぱり多いみたいで、
そのものを知らないっていうことですね。
そうですね。
そうですか。
こういったテーブルが あの一本の木からできているんだよっていうことを、あの知らないお子さんって割と多いので、
そう
なんですよ。
例えばそういうね、あのおもちゃ木育の中でそういうのを触ったりする中で、お家の中でも、あ、これ同じ感触だとか、ね、なんか新しい発見とか子供さんにもあるかもしれませんよね。
じゃあ板が木だとわからないってことですか。
そうですね、板というかで、その一本の木からこういう形ができているっていうことが多分結びつかないんでしょうね。
あ、それはちょっとダメですね。
ですね、
これは木育がいりますね。それはね、
そうですよね。
だから、まあ、そういうことをあの、まあ、お話しした後にお家に帰って、うん、あ、これが木だったんだとかっていう、うん、まあ、発見をあのしてもらうだけですごく、うん、あの、まあ、私たちは、まあ、やってよかったなっていうふうに感じてるんですけど、
じゃあ例えばですよね、こういったその、まあ、木のおもちゃとかを使ってみたいとか、はいはい、あの見せてもらいたいとか、はい、そういった方々がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういった場合は、はい、直接こうなんかお願いしてもいいんですか、はい、大丈夫なんですか。
そうですね、あの、はい、会社の方にご連絡お問い合わせをいただけましたら、はいはい、あのご対応できますので、うんうん、はい、
こちら連絡先を聞いてもいいですか。
うん、あ、はい、延岡市の石田町にあの延岡木工団地というあの、はい、団地があります。はい、延岡木工団地内の有限会社家村、はい、電話番号がですね、はい、0982375950、はい、こちらの方にあのご連絡をいただけましたら、うん、あのご対応できますので、
有限会社家村さんまでお願いいたしたいと思います。うん、石田町にありますね、はい、0982375950ということでございます。いや今日もね、いいお話でしたね。いやいや、うん、はあ、まあ、これからもぜひこうそういった木育をいろんなところで、
はいはい、
またみんながね、知る機会を作っていただけたらなっていうふうに私も思います。そうですね、
定期的になんかイベントとか、
ね、してらっしゃるみたいなんで、
うんうん、そうですね、うんうん、はい、またあの開催するときにはあの、はい、またホームページや、うんうん、あのま、新聞の広告などでも、うん、あの、お知らせしてますので、
はい、はい、ぜひぜひ、まあ、このまたこれからもね、はい、頑張っていただきたいなと思います。
はい、
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
では今日のきっかさん、あのリクエスト曲をお願いしていいですか。
はい、森の熊さんでお願いします。
はい、
はい、ある日、ある日、森の中、森の中、
FM 88.6 FM 延岡